聖書と福音の時間です。本についている紐の正式名称をご存知ですか？スピンと言います。19世紀頃、聖書に用いられたことから広まったのだそうです。スピンは日本特有の呼び方で、しおり紐とかリボンと呼ぶこともあり、英語ではブックマークです。聖書にはスピンが2本ついていて、色違いのものもあります。旧新約聖書を毎日読んでくださいということですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。ある老舗のお蕎麦屋さんで蕎麦打ち職人の募集をかけたそうです。創業120年のお店です。一緒に働きませんか？誰も応募しなかったそうです。他県からもお客さんがやってくるような店です。一緒に働きませんか？一人の応募者もなかったそうです。一日中人と口を聞かなくてもいい仕事です。50人近い応募があったっていうんですね。みんな仕事が嫌いなのではありません。人との関わりでしんどい目をしてきた人が多いんです。どうして人間社会にいるとこんなに疲れてしまうんでしょう。基本プロの世界というのは競争社会、成果を上げて初めて認めてもらえる社会、常に勝ち続けることが求められる社会であるからです。ある時キリストはこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ここから2つのポイントで考えてみましょう。第一に、疲労の原因は自分の力以外に自分を支えるものは何もないという人生観にあるということです。私は先日プロゴルファー中島恒幸さんの書いたロープという自伝を読みました。彼のゴルフ人生は父親との壮絶な戦いの人生です。小学生の時から好きで始めたゴルフでしたが、プロを目指させようとする父親は鬼コーチ、鬼軍曹だったのです。ゴルフ以外のことは全くさせてもらえず、負けたら叱咤され、勝ってももっと上を目指せと圧がかかります。厳しく厳しくされて育てられた彼は、人生とは競争に勝つことだと考えるのです。おかげで彼は若くしてプロデビューし、そして日本のゴルフ界では次々と賞を取ります。しかしスランプがやってきたんです。勝てなくなると、今まで以上にますます自分を追い込んで練習に明け暮れます。それ以外に方法がないと思ってるからです。そのようにして1年2年していくうちにスランプから回復していくのです。しかしこれで一件落着ではありません。またスランプがやってくるのではないかという恐怖が募ってくるというのです。そうなったらそうなったで、もっともっと練習して乗り越えていく以外ありません。いよいよ頑張る人生が始まるのです。そしてそうすることを激励するのはお父さんだったんです。そんな中で中島選手が非常に孤独になっていく中で、最初のスランプの時に出会った律子さんという女性と結婚します。結婚しても夫婦の生活はほとんどできませんでした。父親からゴルフばかりをさせられるからです。このままでは夫は潰れてしまうと、いても立っても折れなくなった律子さんは、彼をキリストの教会に連れて行ったのです。そして中島選手はキリストを信じ洗礼を受けるんですね。しかし洗礼を受けてもゴルフに対する態度は全く変わりませんでした。信仰のことは信仰のこと、ゴルフのことはゴルフのことで、ゴルフだけは神でも何ともできない、これは自分の力で乗り越える以外ないという、その考えに取り憑かれていたのです。ある日良い成績を取って戻った夫に、祈っていたよと言うと、 彼は急に不機嫌になってこう言ったそうです。お前の祈りで俺は勝ったというのか。俺は必死に練習して勝った。もう祈るな。彼女は愕然とします。この人の人生のすべてはゴルフです。そしてゴルフは自分の力でやり遂げて勝っていくものだと思ってます。すべてを支配する神ということが彼の中に成立していないんですね。なぜ彼はそのように考えてしまうのでしょう。おそらく鬼軍曹のような父親と自分の作り主である神のイメージがどこかで重なっていたからかもしれません。父親は叱咤しますが、ゴルフは自分で勝たないとどうにもなりません。ある時、この父親と一緒に住んでいるということに、どうにもいたたまれなくなり、彼と奥さんは、夜逃げ同然に家出をするんです。父から独立して間もなくお子さんを授かりました。しかし、また、あの悪夢のようなスランプがやってきたのです。三度目のスランプは本当に長いスランプでした。それは致命的なものです。というのは、打とうとすると手が震えて止まらなくなるというんです。たった30センチのパットを入れるときも、長い距離のときにも、手の震えが止まらないんですね。こんなことでは勝てるはずがありません。やがて百何十位とか予選落ちが続き、何をどうやっても勝てず、CM のスポンサーも全部打ち切られ、収入の道が断たれていくのです。そこまで行っても自分の力でやるしかない。頑張り続けていくんですが、しかし、どうしてもそこから抜け出ることができないんです。とうとうどん底に落ちて予選落ちしたとき、彼は奥さんに電話をかけました。もう疲れた。頑張ったから、もうこれでいいだろう。そう言い残して、全く音信不通になります。奥さんも子供も必死で祈りました。死ぬかもしれないと思ったからです。しかししばらくして家に戻った彼は、ここから一緒に教会に行くように変わっていったのです。彼は確かに洗礼は受けていたんですが、教会にはずーっと行ってなかったんですね。しかし教会の中で語られる福音には、この世の社会の原理とは全く異なる世界がありました。これが第二のポイントです。人生に疲れ果てるのは、自分以外に自分を支えるものがないと考えているからです。しかし実は自分は生きてきたのではなく、生かしてくださったキリストに自分を委ねることに回復の秘訣があるのです。妻や友人や教会のクリスチャンたちは自分が勝っても負けても関係を切ることはありませんでした。変わらずに温かく友であり続けてくれたのです。教会の中で賛美歌を歌っていた時、ああ勝たなくてもいいんだ、たとえ負けても神は私を見捨てられないんだと思えたそうです。勝てない人間は神にとって魅力がない人間になると思っていましたが、それは勘違いです。神は人が勝とうが負けようが関係なく愛してくださる方だとようやく分かってきたのです。徐々に勝たねばならないという脅迫観念から解放されていきました。そしてこれを決めればついに優勝だという場に立って、これを外しても神は私を見捨てないんだ、安心していいんだと思って歌ったところ、見事優勝するのです。7年ぶりの復活優勝です。彼はこのように書いていました。人はどんなに努力して修行しても、神のところに行くことはできない。たとえ神のところに行ったとしても、神はいると思っていたところに神はいない。なぜならすでに神は人となって、救い主キリストとなって僕のところに来てくださっていたからだ。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私の元に来なさい。この意味がとうとう彼にも分かったんですね。あなたはいかがでしょうか。あなたの疲れや苦しみを楽にし、そしてあなたと共に歩むために救い主となって命まで捨ててくださった方、 どうぞこのイエス・キリストを信じ、この方に従ってください。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。